種ラジ。一週間お疲れ様でした、
お聞きいただいた皆さんありがとうございました。
週に一度の句読点クラスと放送を振り返る種メガネです。まだ聞いてない方は作品みたいに使ってみてください。まずは暮らしの一週間から、あなたもご自身の一週間思い出しながら聞いてみてください。ということで、3月中旬ということですね。3月11日をまた過ぎたというところのタイミングでもあります。さまざまなね、震災関連の番組など、あとまあニュースでも幅広くね扱っていったりしましたけれども、そうだな、まあそこら辺の震災に関するもの、いろんなものを見たっていうのもこの1週間としては大きかったんですが、個人的にはですね、久々に1万歩歩きまして、なんかあんまりこう長期間歩くっていうことをしないのだと、いつもどっか移動するとしてもシェアサイクルとかね、自転車で移動することが多かったりするので、結構移動したのに、あれなんか歩数あんま行ってねえなみたいなケースが多かったんですけど、今回前にもちょっと紹介したシアターコモンズという、まあ、アートプロジェクト、いろんな、まあ作品 VR とか AR とか作品の展示フェスみたいなものかながあるんですけど、それの一つの企画として、まあ、新橋駅周辺を周遊するというアート作品がありまして、光のないっていう作品なんですけど、それで、新橋の駅前周辺を2時間近くずっと歩き続けてあったんですね。まあそれぞれの場所で 見たりするものであるとか聞いたりするものっていうのがある作品なんですけど、なんか意外な場所、なんか雑居ビルの中とかってあんまり新橋で入ることなかったんですけど、そこもなんか展示会場として用意されていたりとか、細かい道とかいろんなところを見ることができたので、それはそれで貴重な体験になったし、なんか結果として1万歩以上歩いていて、なんか久々になんか歩き切ったなって感じがあったりしました。それプラスなんか今週はちょっとまあ土曜日に大きめのイベントがあったりしたので、それの準備とかで忙しくなんかバタバタしてる1週間だったなという感じがあります。
自分のイベントってことですか？
自分とかまあ仕事で関わってるイベントですね。
おお、それはもう終わったの？
土曜日に終わりました。なので、はい、それね、
無事
次の週から、来週からはなんかちょっと余裕が持てるのかしらと今期待してる感じですけれども、ポンさんいかがですか1週間？
僕はそうですね、昨日1万5000歩歩きまして。
あ、マジですか？すげえ。
何に？先週末も2万歩歩いてますね。
何に？何に？
いや、なんかわかんないんですけど、歩くんですよ、なんだか。
だって、僕、2時間で1万何千歩なんで、2時間とかじゃないってことですよね、ってことは。
2時間じゃないかな。
うん。すごいな。
なんだろうね、なんか。基本
別に働く場所が外にあるわけじゃないですもんね。家に2つの働く場所は、家にコワーキングスペースなんですもんね。だって、ね、
そうだね。振り向いたら見えるところに働く場所は2箇所ありますけど。
なんでしょう。
いや、なんか街を歩いているとホクホクしちゃってさ。
いや、わかるんですけど、すごいな、それでも。
まあ、ヘッドヘッドだけどね、その代わり。全然、全然大丈夫みたいな感じで帰ってくるんですよ。
うんうんうん、
なんだっけ、結局ね、恵比寿、目黒、また、目黒、原宿、池袋みたいな、そういうルートで行くんですけど。
繁華街多いな、はいはい。
そう、俺の行くとこだけ誰もいないっていうね。
マジか、
すげえな。逆トゥルーマンションみたいなことになってますけど、まあまあまあ、そんなんで結構歩いてますよ。歩いているから大変よ。もうなんか、三寒四温だからさ、すごい桜っぽいなっていうのを見かけたりとか。
もう咲き始めてるんですか？
そう、上野かなんかに行った時にね、桜が咲いてって、もうみんながそれを取り囲んでさ、もうなんか桜を見かけただけでみんな嬉しいんだろうね。わーって集まって。それを見覗いて見て、いたら今度はもう嵐みたいなのあって、出かけ2分で靴がびちょびちょになるっていう。そこから3時間歩きましたからね。やる気満々でしたけど。
マジか。
そんな日々送ってますよ。
さすがの散歩人でございます。
はい、 かしいですけどね。
続いて番組の聞きどころ、付け足しツッコミを添えていく番組の1週間です。まずは週の初めの雑談コーナーという、これ種枕ですね。今回は勇者アーの終了の話とか、あとはなんだっけ、ラテールでしたっけ、三つ穴熊。
ラテール、ラーテルね、
ラーテルだ、ちょっとあれが違いましたね。
惜しい惜しい。
伸ばし、
はい、三つ穴熊ことラーテルですね。
ラーテルの話をしたのかしてないのかみたいな感じでございました。続きまして種付けですね。今回は映画フィールズグッドマンであるとか、家で見れる映画としてスピードラジオの時間、あとはみんなの輝ね、香川さん復帰のスペシャルの配信番組とかもありました。リテク会議とかも今配信中の今かな、裏で多分これから始まるような感じでございます。今の収録中ですね、始まっているような状況でございます。続きまして週刊ドラマ語りですね。今回は E テレのドラマということで、名作照明ドラマ遥かの光をきっかけに、E テレならではのドラマの企画会議というものをしてみました。続きましてイベントリポートですね。今回はポンさんが国立科学博物館の企画展、東日本大震災から10年あの日からの地震研究に行ってきたお話をしてもらいました。続きまして30分読書ですね。今回は知られざるプロの世界を描いた漫画スペシャルと題しまして、九条の滞在、地球の連動について、メダリストの3作を監督編として、そしてポンさんの方から3分読書で 1F という作品について紹介をしてもらいました。最後、丁寧な雑談超雑ですね。今回は意味があるように見えるもの、感じるものへのモヤモヤみたいなところのお話をつらつらとしてみましたが、1週間振り返ってポンさんいかがでしたでしょうか。付け足しツッコミなど聞きどころなどいかがでしょうか。
じゃあまず、ニュース雑談種枕ですけども、
うん、
先週はどんな話をしたかっていうことですけど、
ラーテルの話をしなかったですね、やっぱりね。ラーテルの、
僕はラーテルはもう日常的に口ずさんでますんで。
ラーテルってどうやって、
ラーテル、グズリー、デビールなんちゃらみたいな、そういうことを言ってますけどね。
オーストラリアのあたりの動物のなんかですか、それは。
ちょっとパッと今忘れちゃいましたけど、ね、まあそれはいいとして。
僕の方ですわね。
あ、どうぞ。
そうだ
な。はい。
枕としては、まあ、本当に直近の話題になってたんですけど、岸田國士戯曲賞というですね、
うん、
演劇の戯曲についての賞であれば、日本で一番権威のあるというかね、話題性のある賞なんですけど、今年も8作品がノミネートされて、演劇ファン以外でも知ってるところで言うと、カモメンタルというね、コンビの岩崎う大さんという、合ってる？岩崎
う
大さ
ん。うん、
う大さんという方が劇団カモメンタルというのをやっていて、その作品、劇団カモメンタルでの作品もノミネートされたりとかしていたんですけど、結構ね、だから今年の賞については個人的にはその既存の演劇ファン以外にもなんかリーチさせるっていう意味合いのなんかノミネートが多かったのかな、まあ、8作品もあるので、幅広く、それこそこのコロナ禍におけるそのリモート演劇というところで、ノミーツっていうね、劇団というかユニットなのかな、チームなのかな、が結構話題になりましたけど、その作品とかもノミネートされていて、結構幅広く注目をされる機会になったんですが、今回残念ながらちょっと受賞作はなしということで、ちょっとネット上でも話題になっている。まあ、それについてのね、コメントがちょっとあまりにこう短いコメントをマスメディア用に用意したがゆえに、それをウェブサイトとかツイッターで流したがゆえに、ちょっと言葉足らずでいろいろと問題になってるって、はい、なんか演劇界ね、このコロナ禍において結構悪い意味で注目を集めた側面もあったりしたので、そこら辺うまく配慮できなかったのかなっていう、いろいろと演劇ファンの一人としてはモヤモヤすることがあったっていうのが大きな枕でございました。
1ミリも知らなかったですね。
本当そんなにじゃあ話題になってないのかな、なら逆にいいのかもしれないですけど。
いやいや、まあそういうことでもないんでしょうけどね。なんだろう、でもなんかちょっとやっぱ演劇賞ってあんまりこうピンとこないよね。
うん、いや、よねって言われても、俺は演劇ファンなんで、毎年注目をしてるんですけど。
そうね、なんか申し訳ないけどね。
いやいや、いいんだと思いますよ。そんなに。
うん、いやいや、だからね。
そんなにあれじゃないと、
うん。カモメンタルとかね、そういうのだとしてもっていうことなんでしょうけど、どうしたらいいんでしょうね。
うん、
まあ、
うん、
はい。ちょっといつもより分厚い振り返りでしたけど。僕は、うん、なんかね、職 パで、
うん。
いや、いいや、これちょっと話長くなるわ。でも震災の話ばっかりしてた。まあまあ、言いますよね。なんか、でもだから本当に語り尽くせないなと、ちょっと改めて思いましたけどね。
あ、いいですね。ポンさん、職場があるんですね。
まあ、職場っていうかね、うん、ちょっとね。うん、はい。じゃあ、続きましょう。はい。
じゃあ、続きまして、そうだなぁ。ポンさん、イベントリポート行きましょうか。なんか、まあ、さっきもちょっと話して、その3月11日関連、まあ、震災関連のね、ニュースとか、ドキュメンタリーとか、ドラマとかいろいろ見たんですけど、まあ、ポンさんの話も含めて、なんか知れてよかったというかね、この10年間のどういう研究がなされてきて、どういう、変化というか、良い方向に向かっているのかというところの側面も、まあ、知ることができたっていう意味では、良かったなと思う自分と、なんか結局そのいろいろなものを見たとしても、なんか知ってそのプラスアルファ何かできることできてるのかっていうと、なかなかない。まあもちろん知ること自体が重要であるというか、知らない状態よりはマシなのかもしれないけど、ちょっと知ることしかできていない自分みたいなものを意識した時に、なんともモヤモヤするところはあるなっていうのが正直ありました。まあそれもあって、なんか結構ね、有名人の方とかはあのヤフーのね311検索ですか、あれで検索すると、いくらか募金が行くっていうものを結構積極的にアップしてると人とかもいましたけど、ちょっとね、なかなか自分自身が何をするのかっていうところのもどかしさみたいなのは感じたことがありましたね。
なんか今回は地震研究ということで、特にその震災における、うん、まあなんていう被害というよりかは、こういうことをどうやって未然に防げばいいかとか、今後どういうふうにそれを、例えば過去の、大きな溶岩地震とかを振り返って未来に役立てるみたいな、ね、南海トラフ地震がこれから我々に来るかもしれないし、なんなら、この前のね、2月の地震っていうのは、東日本大震災、東の地震の、なんだっけ、連続で来た地震だったんだよね、確か。なんて言うんだっけ、うんうんうん、あれ。だから。
群発地震？
あれの、なんだっけ、後で来る地震な、名前忘れちゃう。余震の逆だね。
うん、あれ、余る、あれじゃなかったっけ、余震って言うんじゃないですか。
余震
もあるのか。
だから、うんうん、まあ、そういうことを分析する必要があるんだっていうふうなことで、とても、ある意味、冷静にその地震に向き合っていくっていう風な、まあ、レポートというか報告だったんですけど、で、なんかね、こういうのを見てて、こう、でも、かたやさ、津波の映像とか見ると、なんか、衝撃的な気持ちになっちゃって、
うん、
こう、冷静にこういう風なものに向き合うことの難しさっていうのを、すごく思うんですよね。だから当事者の場所に行けば行くほどその難しさはあるんだけど、でもやっぱり冷静さを保つことの重要さというか、ね、冷静すぎるとまたなんか嫌味な感じもあるんだと思うんですけど、なんかそういうことの難しさを超えていけばきっとできることも見つかるのかななんてちょっと思ったんですけど、うん、なんかちょっと考えちゃいましたね。はい。
ありがとうございます。他の回を振り返りいかがでしょうか。
ですね。まあ、30分読書では今回も漫画で、まあね、ちょっと個別な本ですけど、地球の運動についてという本の、紹介をオリンさんからしていただいたんですけど、この、まあ、地動説と天動説の話ってことですよね。
まあ、天動説が当たり前になっている、まあ、キリスト教の世界における、いかにして地動説というものを貫くかというか、研究していくかっていう、それの魅力にいかにして、まあ、抗うかっていう話でもあるんですよね。普通に生きようと、拷問されずに生きようと思ったら、天動説を支持するしかない世界なので、それにいかにしてっていうところではありますね。
なんかね、僕はこれはすごい重要なテーマだと思ってて、世の中の常識っていうものが、くるっとひっくり返っちゃう時がある と僕は思っているんです。うんうんうんうん、ただそういうことって、ひっくり返った後信じられないっていうか、え、それは当たり前じゃんってみんな思っちゃうわけ。つまり、うん、ひっくり返った前と後を誰も確認できないわけですよ。
うんうんうん。
だからすごく引いてみて、見てみることで、そういう言葉が発せられる。これは全てのことにおけることだと思うので、なんかその辺を丁寧に描いてるという本は、非常にこう、漫画ですけどね、ちょっと面白いなと思うし、うん、怖いよな、なんてちょっと思いましたよ。う
ん、はい。ショーカンさんの 1F3 分読書でね、してくださって、もうこの、タイミング時期的なものに合わせた選書っていうのももしかしたらいいかもしれないなと。まあ、今回の 3月11日に限らずですけど、他の季節とかね、春夏秋冬それぞれ、あとは月ごとにいろんな行事ごととか事件とかもあったりするので、それに合わせてこう読む本を選んでいくと、また自分自身が普段は手に取らないようなものも取るかもしれないなと思ったので、そういうタイミングで、うん、ちょっと選ぶっていうこともこれから考えていきたいななんてことを思ったりしましたね。
なるほどね。
あとそうだな、超雑丁寧な雑談のコーナーはなんとなくなんか いいテーマというか、あんまりこう話すことがないようなテーマをうまくポンさん持ってきたなっていうところが思いました。確かになんとなくモヤモヤは感じるんだけど、なんか流してしまいそうなものっていうものに今回はぶつかってる感じがして、それはうんいいなって素直に思いましたかね。
自分でテーマ出しといてさ、後でずっと考えちゃってさ、
うんうんうん、
例えばタレントが広告でなんか出てくるやつあるじゃん。僕も頑張ってますとかさ、なんかそう、何要するにこう。
どれだろう ?AC の話、
まあ、広告ってさ、
うん。
これと、つながってるなとか、なんかまた思い出しちゃったりして。
うん、うん、うん、うん。
だって別にその人がやってるわけでもないし、その人は仕事でそこにイメージとして出てるだけで、その商品とは、まあ、うん、究極別に関係ない気もするじゃない？
なんか特に本人の名前で出てる場合ね、その CM の中でのなんかキャラとか役柄とかあるならいいんだけど、本人として出てる時みたいなね。
そういう、なんか、ことを含めると、なんかこう、耳目と書いて字幕を集めるみたいな、そういうことって、こう、ことなのかなという話をね、自分の話をまとめると、
うんうん。
なんですけどね、なんかこう、キュッとまとめられなかったあたり、ね、あと、もやもやするというところで、ちょっと終わっちゃったんですけど、まあちょっとぜひ皆さん、頭でこう、補足していただければなとは思うんですけど、
うん、
結構こういうことが世の中にいっぱいあるんだなとちょっと改めて思いましたね、
うん、ありがとうございます。タネラジはポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いします。またあなたが気になっている種の話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームからぜひぜひ送ってみてください。それではタネラジ今週の一曲ポンさんお願いします。
はい、今週はまあ、たまたまではあります。いや、たまたまじゃないな。丁寧な雑談って、ああ、言っときましたけど、やっぱり、10年目ってことと、
うん、
まあ、毎年なんか触れてはいるんですけどね。だからそういうことで、各コーナーで、東日本大震災のことをちょっと、触れたなというふうに思うわけなんですけど。まあ、今回は、なんかね、僕もよく覚えてないんですけど、こう、何か、誰かのおすすめで、畠山みゆきさんっていう方の、
ああ、僕ライブで見たことありますよ。
あ、そうですか。うん、そう、なんで彼女のことを知ったのかよくわかんないですけど、彼女のアルバムがうちにあって、 で、まあなんかなんで買ったのかちょっと忘れちゃったんですけど、忘れちゃってて、で聞くじゃない。まあ CD ですから、うん、CD 回すわけですけど、そうすると、まあ我が美しき故郷よ、ふるさとよなのかな、これがまあ流れて、あの三分詞みたいなのを読む、曲なんかもあったりするんですけど、なんていうんですかね、まあいろいろこう震災のことを振り返るにあたって方法もあるだろうし、で言うと本当にね、例えばこれ忘れてることいっぱいあるなと思ってて、ちょっと震災って言ってるけど、うん、これ別に東北だけじゃなくて、例えば千葉とか、うん、茨城とかでも、僕茨城見に行ったとか行ったことあるんですけど、その時はもう本当あれよ、アスファルトがガーってずれてたりとか、まあ、壁が壊れてるとか、うんうんうん、要するに近くでも結構いろいろあったし、東京でもね、うん、東京にいられないと言って移住をした人もいっぱいいたし、
うん、
で、さらに言えばその後のね、広島も、熊本も、まあ、言えない、もう数え切れないぐらい様々な災害があって、そういうふうなことをみんな感じて、うん、今いる場所にいられないとか、気持ちが抑えられなくなるとか、そういうふうなことがあって、なんかそんなことを、まあ、ね、特に日本は繰り返して生きていくわけなんですけど、なんか自分の居場所っていうのがこう不安定になることの苦しさっていうのはみんな実は あるんだなっていうか、あの僕なんか東京にこう、うん、まあ、地域からね、愛知の方から来てる人間としても、このふるさと曖昧人間っていうもののなんか曖昧、あのなんか地面の緩さみたいなのもあって、まあ、これはこれでまた、うん、老後心配だなみたいな話にもつながるんですけど、なんかこう自分のふるさとみたいなものが、なんかあるっていうことの安心感というか幸せみたいなことをなんかみんな思っているのかなとかね、うん、その大事さっていうのはなんかぼんやりだけどみんな持ってんのかななんてちょっと思ったりするんですけど、まあそういうことにもつながるような曲かなということで、まあとてもあの人材のこともね、あの考えればそうだなっていう曲なんですけど、皆さん一人それぞれなんかふるさとっていうのがちょっと考えたくなるような曲かなということで、畠山みゆきさんの、美しいふるさとという曲ですね。YouTube であのライブ版が上がってましたので、そちらのリンクも貼っておきます。
はい。ありがとうございます。種メガネ以上でございます。今週も一週間ありがとうございました。お相手はオレンジと、
明日からも頑張っていきましょう。卒業おめでとう。ポンでした。
タネラジ、また。